あなたたちはメシアのことをどう思うか、と創書イエスはお尋ねになりました。メシアについてあなたはどう思うのか、とあなたはどうなのか、とこのメシアというのは新約聖書はしばしば申しておりますように、もともとギリシア語という言葉で書かれました。でこのメシアと訳されている言葉の背後にもギリシア語があるはずで、それをそのまま発音するとキリストとなります。キリストって書いてあるんだからキリストと訳せばいいじゃないかと思われそうですが、それをあえてメシアと同じ意味を持つヘブライ語で翻訳している、その意図には気づいていた方がいいだろうと思います。このメシアというのは、すべての説明を省略して申しますならば、要するに救い主ということです。でそれをキリストと訳してしまいますと、イエス・キリスト様がキリストについてどう思うかねっていうのは、つまり私についてどう思うかねと、そのように取られかねませんけれども、そう考えると全然話が違うんで、もっと一般的な話であります。救い主ということについてあなたはどう考えるのか、それは言い換えれば誰があなたを救うのか、何があなたを救うのか、あなたはあなたの救いについてどう考えるのか、あなたたちはメシアのことをどう思うか、と主イエスがお尋ねになったことはまずそういうことであります。私どもが今このように命を与えられ、それぞれに生活を与えられ、しかしやがて神がお定めになったときにその一生を終えていくのであります。そういう私どもの生活の中で本当に一番大切なものは何かというような、言い方はあまり適当ではないかもしれませんけれども、と申しますのは、何が大事かといえばこれも大事あれも大事ということになるに違いないからです。けれども私どもはことに人生の大きな岐路に立たされるとき、大きな危機に立たされるとき、あるいは例えば愛する者の死という出来事に襲われるようなときに、一体我々の生活の中で本当に一番大事なものは何だろうかということを改めて考えさせられるということがあるだろうと思います。普段平穏な生活をしているときには、すでに洗礼を受けたような人であっても信仰生活の焦点がぼんやりしてしまうということはいくらでもあると思います。けれどもやはり私どもはいつも繰り返しこのことについてはっきりさせておかなければならないと思うのです。あなたを救うのは一体誰か、メシアについてあなたはどう思うのか、誰があなたを救うのか、何があなたを救うのか、そのことについてどうも曖昧な答えしかできないということでは困るのであります。信仰生活をするというのは、例えば信仰によって何か自分の生活をちょっと良いものにしてみようというようなことではないのであります。あるいはキリスト教的なものの考え方を身につけようということではないのです。もしそういうことであるならば、もっと良い思想や生活の仕方が見つかったらこっちに乗り換えようということになるでしょう。けれども今私どもが神を信じて生きておりますのは、私どもがある一人のお方によって救われたからです。その救いってしかし一体何かと そのことについて、すでに洗礼を受けているような人であったとしても、毎日ぼんやり生活していると、その焦点がぼんやりしてくるということはいくらでもあると思います。けれども、ことに人生の大きな試練の中に立たされるとき、あるいは例えば思いがけず身近なもの、死というものの死という出来事に襲われるときに、一体自分は誰を信じてるんだろう、一体自分は何を信じてるんだろう、一体何のために信じているんだろうと、そういうことを改めて考え直す、少し大げさに言えば自分の人生の道を問い直すというようなことがきっとあるだろうと思います。これは私どもの人生の中で繰り返し繰り返し起こってくることだと思います。しかもそのようなところで気づかされることは、本当は我々が道を問い直すっていうんじゃない、話は全く逆で、主イエスが私どもに尋ねて来られるのです。あなたたちはメシアのことをどう思うか、誰があなたを救うのか、あなたはどう思うのか、主イエスが私どもに問いかけておられるのです。主イエスがファリサイ派の人々を捉えて、あなたたちはメシアについてどう思うのかと、誰の子だろうかと、そうお尋ねになったときにも、当時の人々は大変大きな試練の中に立たされておりました。もともと新約聖書というのはどれをとっても、その特別な具体的な試練の中で書かれたということができるのです。それをなお具体的に言えば、ローマ帝国に支配されていたということであります。それがどういうことを意味したかということにつきましては、先日発行いたしました雪の下通信9月号の巻頭の説教にも少し書きました。で、その説教というのは、このマタイによる福音書の同じ第22章、15節以下についてであって、ローマ皇帝に税金を納めるのは信仰的に許されることですか、どうなんですかという悪意を含む質問を主イエスが、またここでもファリサイ派の人々から受けたときに、主イエスは皇帝のものは皇帝に返しなさい、神のものは神に返しなさいと、そうお答えになりました。これはそれだけ取り上げると、なんだか禅問答とまでは言わないまでも、なんでこんなことが議論になるんだろうというところがあるかもしれませんけれども、当時のユダヤの人々にとっては、実はこれが一番切実な問題であったのです。皇帝に税金を納めてよいか悪いかと、主イエスはそんな質問に巻き込まれましたけれども、本当言えばこれは一方から言えば机上の空論で、現実的には納税拒否なんて土下座したって許してもらえるわけがないんです。それでこれも先日発行した雪の下通信の巻頭の説教にも書きましたけれども、この税金を集める業務を具体的に請け負っていたのが徴税人と呼ばれる人たちでした。私どもは福音書を読んでおりますと、徴税人ってなんで税務署の役員ごときがこんなに嫌われなきゃいけないかと、どうも分かりにくいところがあるかもしれませんけれども、この徴税人というのは税金を払えない人たちからは畑を取り上げたり、女を取り上げたり、考えられる限りの悪行を尽くしても誰も逆らうことができないような、そういう存在であったのです。で、そういうところでこの当時の人々は具体的なメシア信仰というものを養っていきました。もちろん旧約聖書に基づいてのことであります。神が必ず我々のために救い主、 メシアを起こしてくださるのだと。そのメシアが来られたならば、例えば毎日徴税人に怯えなきゃいけないような生活も終わるんだと、そういう具体的な期待が人々を生かしていたのです。メシアのことをどう思うかなどと改めて問われなくたって、実は彼らは始終そのことばっかり考えていたのであります。そこで鍵となるのが、ここに出てまいりますダビデの子という表現です。神が約束してくださったメシアはダビデの末裔としてお生まれになると、これは聖書に基づく彼らの確信でした。ですからメシアのことをどう思うか、誰の子だろうかと尋ねられた時にも、そりゃあダビデの子ですよと即答することができました。でその根拠とされたのは、これは皆さんも覚えておいてよいかと思いますけれども、旧約聖書のサムエル記下第7章というところにナタンの預言と呼ばれる言葉があります。預言者ナタンが当時の王であったダビデに神の約束を告げました。神はあなたの子孫から救い主を起こしてくださると。簡単に言えばそういうことです。この神の約束がこの当時の人々から言えば千年の時を超えてなお人々の心を生かし続けました。というよりもむしろこの神の約束以外に何にも頼るべきものを持たないというのが彼らの現実であったのです。このダビデ、千年の時を超えて人々の心を支え続けたダビデというのは、神の民イスラエルの歴史における言ってみればレジェンドで最大の英雄、最高の王と、かつてこの国にダビデという王が千年も昔にいたんだということがなお人々の心を支え続けたし、このダビデの再来のような方が必ず我々を救ってくださるに違いないと、そういう期待自体が間違っていたわけではありません。神は事実ダビデの子から救い主を起こしてくださいました。ナザレのイエスこそその方であったのです。クリスマスにお生まれになった方はダビデの家にお生まれになりました。天使が羊飼いたちに告げた言葉を思い起こされる方も多いと思います。今日ダビデの町で、つまりダビデの子としてあなた方のために救い主が生まれたんだと、この方こそ主メシアであると。けれどもその主イエスがここではその彼らの期待を裏切るような発言をしておられます。彼らがダビデの子ですと答えるとイエスは言われた。ではどうしてダビデは霊を受けてメシアを主と呼んでいるんだろうか。主は私の主にお告げになった、私の右の座につきなさい、私があなたの敵をあなたの足元に屈服させる時までと、このようにダビデがメシアを主と呼んでいるのであれば、どうしてメシアがダビデの子なのかと。でこの一連の言葉は正直に申しまして少し分かりにくかったと思います。一体何を言っているんだろうかと。でまず誤解のないように言葉を足しておかなければならないのは、ここで主イエスは決してメシアはダビデの子ではないと、そう言ってるのではないってことです。あるいは私はダビデの子なんかじゃないよと言っておられるのでもないんです。事実メシアはダビデの子なんです。それは確かだと。このマタイによる福音書の1行目の言葉もまたそのことを証しするもので、マタイによる福音書第1章1節を読みますと、アブラハムの子ダビデの子イエスキリストの系図と、 このナザレのイエスこそダビデの子なんだということを証明するような系図を掲げるところから福音書の記述を始めるのです。でそこで問題なのは45節の最後のどうしてメシアがダビデの子なのかと。でこれはもう少し原文を直訳すると、そのこのどうしてというのは英語で言えば why ではなくて how にあたる言葉が用いられています。つまりどのような意味でどのような仕方でメシアはダビデの子なのか。メシアはダビデの子だという、よろしい、その通りだけれども、しかしそれはいかなる意味においてか、どのような仕方においてかと。例えばかつてダビデの治世のもと1000年前にこの国が楽しんだような繁栄をもう一度もたらしてくれるような、そういう意味でのダビデの子を待ち望むのか。メシアがダビデの子であるというのはそういう意味なのか。そこで主イエスが引用なさるのは、これもダビデが歌ったとされる詩編第110編です。でその最初に主は私の主にお告げになったとあるのは、もうこれが一番分かりにくいところではなかったかと思いますけれども、最初にあります主というのは主なる神のことです。でその主なる神が使わせてくださるメシアのことをその次の私の主にと言っている。つまりダビデがここで神の使わしてくださるメシアのことを主と呼んでいるではないかというのが、簡単に言えばここでの話です。そこで主イエスは問われるんです。ダビデが自分の子孫のことを私の主と呼んでいると。ダビデ自身が本当の救いは自分のようなものによっては与えられないということをよくわきまえていたのではないかと。自分の孫の孫のそのまた孫のずっと先の孫を指さして、けれどもその自分の子供をあなたこそ私の主とひれ伏さないわけにはいかない、そのような救い主をダビデ自身が待ち望んでいたのではないかと。どうでしょうか、この43節44節45節、主イエスの議論をお聞きになって、どうもこの理屈にはついていけないという印象をお持ちになったのではないかと私は危惧しますが、しかしむしろここにこそ神の救いの決定的な道筋というか、神の救いの歴史を理解する急所が語られております。大げさでも何でもなく聖書全体を理解するために、その急所となるべき言葉がここに語られていると私はそう信じます。それで改めて問題は、ダビデの子って一体何だっていうことです。なぜ神の救いはダビデの子から起こされなければならなかったんでしょうか。ダビデの子って一体何でしょうか。先ほどサムエル記下の第7章にナタンの預言と呼ばれる言葉があると申しました。ダビデはそこでひれ伏すように申しました。神よ、なぜ私のような小さなものにあなたは目を留められるのですかと。だがしかし、そのダビデがもっともっと低くひれ伏さなければならなくなるような事件がこの割とすぐ後に起こります。同じサムエル記下の第11章第12章の物語をよく記憶しておられる方も多いと思います。ある時ダビデが自分の王宮の屋上を散歩していた時に、聖書というのはこういうことを驚くほど露骨に書くと思いますけれども、その町で一番高い建物だったんでしょう。その王宮の屋上から大変きれいな女性が水浴びをしている姿がよく見えたっていうんです。 そのきれいな女性というのは、調べてみるとバトシェバという名前で、ダビデもよく知っている部下のウリアの妻であったと、そこまで突き止めたと。でダビデはそのバトシェバの水浴びの姿を忘れることができず、要するに男として我慢ができなくなり、王としての権力を最大限に発動し、ついにこのバトシェバを自分の寝室に招き入れるに及びます。そしたらしばらくしてこのバトシェバが妊娠したと。その時夫のウリアはずっと戦争に出かけていて、留守のはずだ。当然あの子供は誰の子供だという話になると。でその後の話は実際に皆さんがお読みになるのが良いと思いますが、このダビデは自分のしたことを隠し通すためについにウリアを罠にかけて殺してしまいます。その罪をやはり預言者ナタンから指摘され、倒れ伏すようにして悔い改めの祈りをしたのが、やはり詩篇の中に収められております詩篇第51編です。多くの人が心に刻む悔い改めの祈りであると思います。このダビデの末裔から神の救いが起こされるっていうんです。ダビデがどんなに深刻な罪を犯したとしても、神の約束に何ら揺らぐところはなかった。いや、むしろこう言わなければならないかもしれません。ダビデが罪人だったからこそ、神の救い主はその血筋の中に生まれなければならなかったのであります。ダビデは生涯ナタンの予言を忘れることはなかったと思います。この自分の子孫から救い主が生まれるんだということを思ったときに、けれどもその自分の子孫というのは私のような偉大な王の再来だなんてことは一つも思わなかったに違いないのです。そうではなくて、このダビデ自身が一人の罪人として、しかも神に愛された罪人として、うめくように神の救いを待ち望んだに違いないのです。ダビデのその後の歩みは幸せなこともありましたが、辛いこともたくさんありました。明らかに自分の犯した罪のゆえにと、自分の息子が次々と死ななければならないという経験をいたしました。そのようなところでこそダビデは祈りを深めていったに違いないのです。神よ、なぜ私のようなものの子孫からあなたの救いが起こされるのですかと。自分の孫の孫のそのまた孫を指さすような思いで、その前にひれ伏すような思いで、主よ、あなたこそ私の主ですと、そう言わざるを得なかったのであります。そうすると、どのような意味でメシアはダビデの子なのか、あなたはメシアのことをどう思うのか、どういう意味でメシアはダビデの子なのか。神の思いはいつも私ども人間の思いをはるかに超えてくるものです。で、神は事実ダビデの血筋から救い主イエスを生まれさせてくださいました。その方が今改めて私どもにも問われる、皆さん一人一人に問われるのです。あなたはメシアのことをどう思うのか、いかなる救いをあなたは私に求めるのか。一体この主イエスというお方は私どものために何をしてくださったんでしょうか。考えてみますと、私どもは案外自分がどう救われなければならないかということについて、きっとこうだと、 神はきっとこういうふうに自分を救ってくださるに違いないと決めつけているようなところがあると思います。徴税人にいじめられたと思えば、救い主というのはこの徴税人を踏んづけてくれるような救い主であるに違いないと、ローマの権力なんかをものともしない救い主を期待していたところに、そのようなところで現れたイエスという男が、よりにもよってその徴税人たちと楽しそうに食事をしているというのは、どう考えても考えられないことであったのです。それは私どもだって落ち着いて考えてみればよくわかると思うのです。自分が誰かにいじめられたと思えば、そのいじめっ子がひどい目に遭うことが救いに違いないと考える。そうでなくても私どもは始終、これが足りない、あれが足りない、あの人が悪い、この人が悪いと、どうか神よ、この私をお救いくださいと言っている、まさにそのところで、この私が救われるために本当に一番大事なことは何かと、誰が私を救うのか、何が私を救うのか、その焦点がぼんやりしてくるということはいくらでもあるだろうと思うのです。今、焦点という言葉を用いましたけれども、外国語でピントといった方が通りが良かったかもしれません。私でも案外しばしばピント外れの救いを求めるのです。けれども、ここで私どもがピントを合わせてしっかり見るべきは、イエスという一人の方でしかありません。このイエス、ナザレのイエスというお方は何者なのでしょうか。このお方は一体何をしてくださったんでしょうか。ローズンゲンという聖書日課があります。毎日旧約聖書と新約聖書1箇所ずつ、もちろん互いに関連のある2つの聖句を毎日与えてくれる聖書日課です。今朝すでに今日の聖句をお読みになった方も多いかもしれません。一つはまず旧約聖書から詩篇第33編16節であります。王の勝利は兵の数によらず、勇士を救うのも力の強さではないと。王の勝利は兵の数にはよらないと、力の強さにもよらないと、そういうんです。兵の数によらない救い、力の強さによらない救い、そういう救いをすでに旧約聖書自身が待ち望んでいたのだということにここで気づかされます。それに添えられた新約聖書の言葉は、マタイによる福音書の第2章19節です。ちょっと余談になりますが、ローズンゲンの旧約聖書の言葉というのはくじで決められる。新約聖書のテキストはそれをローズンゲンを作っている人たちが自分たちで考えて選ぶんです。しかし、この新約聖書の言葉の選び方というのはなかなかにセンスがあると思います。今日の箇所もそうだと思うのです。マタイによる福音書第2章と言いますのは、もちろんクリスマスの物語で、主イエスがベツレヘムにお生まれになった時に、けれどもヘロデという王に命をつけ狙われるということが起こります。それで幼子イエスとその両親はエジプトにまで逃げなければならなかった。その一家に天使が告げてくれた言葉です。マタイによる福音書第2章19節、ヘロデが死ぬと主の天使がエジプトにいるヨセフに夢で現れていった。起きて子供とその母親を連れイスラエルの地に行きなさい。この子の命を狙っていた、者たちは死んでしまった。ダビデの子としてお生まれになった主イエスは、この一人の幼子はこの世の王が持っているような武力を一度もお持ちになったことはありませんでした。 このお方は誰に対しても一度も暴力を持って立ち向かってきたことはありませんでした。ヘロデに命を狙われた時にも、この幼子はただ逃げ回るほかありませんでした。このお方は神の愛以外に何一つ頼るべきものを持たなかったのであります。そのような小さな幼子の誕生をマタイによる福音書は喜びを持って書き記したし、けれども兵の数による勝利を期待した人々からすれば、こんな救い主は救いでも何でもない。だからこそ福音書はこのお方が十字架につけられたことを最後に伝えなければなりませんでした。ここには救いはないと人々がこのイエスを捨てたのであります。一体いかなる意味においてメシアはダビデの子なのか。神が人になってくださったのです。ダビデという罪人の末裔として、どんな罪人よりも深く、言ってみれば一番の罪人になってくださったのです。主が十字架につけられたというのはそういうことです。このお方は十字架の死に至るまで一人の人間として低く深く歩んでくださいました。しかもそこで神が神でなくなってしまったわけではありません。十字架につけられたキリストイエスを神は死者の中から高く引き上げてくださいました。これを神の右の座につけてくださいました。そのようにしてダビデの詩編は成就したのです。すでに皆さんにもお知らせしたことですが、先週も一人の教会の仲間の葬りをしなければなりませんでした。そして今日、そして明日もまた一人教会の仲間の葬りの技をしなければなりません。私は教会の仲間の葬りをするときにしばしば思うことですが、その亡骸に手を触れながらしばしば思いますことは、どの方のご遺体も本当にイエス様によく似ているということです。主イエスというお方はこの人に似てくださったんだと言った方が正確であるかもしれません。十字架につけられたお方であります。お蘇りになったお方であります。私どもが捨てたイエスを神がお蘇らせになったのです。もしあのお方が私どもの主になってくださらなかったら、例えば一人の人の葬りをするという時にも一体どんな望みを抱くことができるだろうかと思うのです。けれども事実、神の御子は私どもの兄弟となってくださいました。十字架の死に至るまでであります。イエスは私たちの兄弟と呼ばれることを恥とはなさらないというヘブライ人への手紙の言葉をも思い起こします。イエスは彼らの兄弟と呼ばれることを恥となさらないと。思えばマタイがその最初にダビデのこの系図を記し、その最後にヨセフの子イエスの名を記した時にも同じ喜びを味わっていたのではないかと思います。ダビデに象徴されるような罪人たち、滅ぶべき存在のその系図の中に神ご自身が飛び込んできてくださったのです。 イエスは私たちの兄弟と呼ばれることを恥となさらない。だからこそ今は私どもも罪に勝つ、滅びに勝つと言い切ることができるのであります。この方こそ私どもの主、私どもの救い主、その方を今ここにも迎えて礼拝をさせていただいていることを最上の喜びとさせていただきたいと思います。お祈りをいたします。ダビデの子として私どもの兄弟として生まれてくださった主イエスよ、ありがとうございます。どうか今から後はピントを外すことなく、あなたに救われた者としてあなたの御前に立ち続けることができますように、私どもの救い主イエス・キリストの御名によって祈り願います。アーメン。